お立ちいただきまして、三英546番をご一緒に歌いましょう。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、主なる神、昔今し今今し、永遠にいます、主をたたえん、アーメン。そのままでご一緒に購読文を唱和しましょう。購読文のプリントはお手元にございます。購読文、イザヤ書第52章7節から10節。はじめに私が明朝体のところを読みしますので、皆様はゴシック体のところを声に出してお読みください。いかに美しいことか、山々を雪めぐり良い知らせを伝える者の足は、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。彼らは目の当たりに見る主がシオンに変えられるのを。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。続きまして、ご一緒に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りは購読文のプリントの裏側に書かれてあります。主の祈り。天に増します、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。ご一緒に賛美歌の120番を歌いましょう。 いざ歌えともよ、レツネヘムの真舟に生まれし、川見の御子を川の如の光は今も消えず、平和の願いはいよいよたばかし、いざ歌えともよ、なわざれの野に花つみ取り追う、わらべいつを川の日のそよ風今も吹きて、すさめる心に幸を送る、いざ歌えともよ、ガワリラヤにて波風沈めし、力の主を尊き御声は今も響き、悩める世界に憩いを後、いざ歌えともよ、カルバリにて十字架に死にたる救い主を、御国に帰りし栄えの主は今なお呼び人を招きたも。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書列王記上第19章9節から13節、旧約聖書の566ページです。列王記上第19章9節から13節、旧約聖書の566ページです。エリアはそこにあった洞穴に入り、夜を過ごした。見よ、その時主の言葉があった。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神、主に情熱を傾けて仕えてきました。ところが、イスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主は、そこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き、岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。 地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。それを聞くとエリアは街灯で顔を覆い、出てきて洞穴の入り口に立った。その時声はエリアにこう告げた。エリアよ、ここで何をしているのか。続きまして、新約聖書ヨハネによる福音書第8章1節から11節を朗読いたします。新約聖書の180ページです。ヨハネによる福音書第8章1節から11節、新約聖書の180ページです。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が、貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は、石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか？イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし、彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で、罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が、主よ、誰も、と言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。ご一緒にお祈りを捧げましょう。目を閉じて黙祷の姿勢をお取りください。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、今朝私たち一人一人の名を呼び、あなたの御前へと招いてくださいました幸いを感謝いたします。また同時に私たち一人一人を罪の悔い改めと許しとに預からせてくださるために、この魂をも捉え導いてくださっています幸いを感謝いたします。ここに集められました私たちは、あなたへの悔い改めと立ち返りをもって礼拝を始めさせていただきたく思います。神様、どうぞ憐れみをもって私たち一人一人の罪と汚れを清めてください。今朝私たちは教会創立130周年記念礼拝をお捧げしています。今から130年前の1893年の1月8日に、あなたによってこの仙台東六番町教会の伝道の技が始められ、その後1907年の7月2日に自給独立教会としての歩みが始められました。あなたがなさしめてくださいましたクス式御技の一つ一つが、救いの証人たちによって紡がれてまいりました。そのことを私たちは恐れをもって喜び、またあなたの御前にひれ伏すものとされています。どうぞ今ここに集う一人一人の上に、あなたからの御言葉と主の聖餐によるさらなる信仰の糧を増し加えてくださいますよう祈り願います。今朝御言葉を取り継いでくださいます橋爪忠夫先生を、どうぞあなたの霊で豊かに満たし、 聞く者の心を開いてくださいますように願います。今朝の礼拝を覚えつつも教会に来ることのできないでいる方々がおられましたら、どうぞその方々をそのところにあってお支えください。とりわけ病床にある方、心に重荷を負ってらっしゃる方々の苦しみを取り除き、看病介護にあたっておられるご家族に至るまでお支えくださいますようにお願いいたします。世界中で今朝捧げられている礼拝をどうぞ祝してください。とりわけ事件や事故、災害に遭っている地において捧げられている礼拝をあなたが強めてくださり、御言葉をもって力強く励ましてくださいますように、私たち仙台東六番町教会の伝道の技は教会学校の営みをもって始められました。今なおこうして続いている教会学校の働きをどうかお支えください。子供たち一人一人があなたの慈しみと恵みのもとに健やかに育つことができますように。また教会学校にあたっておられる教師の方々の働きをどうぞ豊かに祝し支えてください。これより私たちはあなたの御言葉に傾聴いたします。私たちがキリストを信じる群れとされていますことを改めて強められ、私たちがそのことを喜びを持って新たなる週を歩んでいくことができますように、聖霊の導きを乞い願います。この感謝と願い等を救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21の513番プリント記載の賛美歌をご一緒に歌いましょう。主は命を惜しまず捨て、その身を裂き、一を流した。この犠牲こそが人を生かす、その主に私はどう答えよう。主は父なる神を離れ、暗く寂しい世に来られた。栄えも暗いもすべて捨てた。主のため私は何を捨てよう。主は許しと思い尽くしみと、永遠の命もたらされた。限りなく深い 我が主の母愛、その主に私はどうこたわえよ。アーメン。お座りください。静かなる主と題して橋爪忠夫先生の口を通して神様の御言葉に預かりましょう。
これはまあちょっと、ジョークといいましょうか、冗談に、なるかもしれませんが、私たちは何か思いがけない形で自分というものにですね、気づかされる。自分とは一体何者か、私たちは自分は何をすべきかということをですね、呼び覚まされることがあります。ジョークと言いましたのは、私のかつての経験、昔々の経験ですが、まだ私の子供が小さい頃、子供を相手にしてですね、何か遊びに、打ち興ずると言いましょうか、そうしますと、小さい子供はだんだん興に乗ってきてですね、よくこう言いますね、もう一回もう一回と。で、小さい子どもの口調ですから、もう一回じゃなくてですね、だから私にはぼっかいぼっかいって聞こえたんですね。そうすると、私は牧師でありますから、思わずですね、我に返るわけです。自分は牧師ではないか、こうしてはいられないじゃないか、もっとですね、牧師としての仕事、羊を養い、牧会をするということを一生懸命やらなくてはならないのではないかと。で、そういうことが何度かありましてですね、その声は何かですね、子どもの口を通して私を促す、天の声といいましょうか、神様の声にも似たものを感じたものであります。これは私の、限られた経験でありますが、このようにですね、思わぬ形で自分を振り返らされる。一体自分とは何なのか、何のために、こういうふうに生きているのか、そういうことを思い起こさせられる。そしてもう一度我に返ってですね、自分を尋ねる。こういう言い方、これは少し言葉を変えて言いますとですね、こういうように自分を振り返らせる、らされる。改めて一体自分とは何かと。で、これをですね、非常に重要視しまして、アメリカの心理学者がですね、こういう言葉を、一時期随分流行らせました。それは、アイデンティティという英語であります。アイデンティティ。で、これは、なかなか日本語に訳しがたい言葉でありまして、最初はですね、自己同一性というような訳が当てられていました。で、これはですね、私たちの、 一個の人間の、まあ、問題ではなくてですね、それだけではなくて、今日はご一緒に、東六番町教会の創立130年の記念の礼拝を捧げていますが、こういう記念というもののですね、一つの意味は、私たちのこの教会、これに属する方々が、一体この自分が属する教会っていうのは、どういう教会なのかと。まあ、教会としてのアイデンティティを思い描く、思い返す、振り返る。まあ、そういう機会ではないかと。で、まあ、教会としてのですね、アイデンティティを失うということは、これは非常に、まあ、大変な大きな、誤りを犯すことになりかねないのであります。で、そういう意味で、今日お読みしました、ヨハネの福音書の箇所は、こういうですね、まあ、我々に必要なアイデンティティというものに深く触れる、まあ、一つの場面ではないかと、こういうように思います。で、まあ、ここの聖書の箇所、こう、思い描くと非常に、まあ、劇的というんでしょうかね。非常に差し迫ったというか、深刻な場面でありますが、まあ、そういう、主イエスのその場に居合わせたお姿、これを思い描いてみますと、非常にこう、なんて言うんでしょうかね。イエス様の姿は、人々のこう、アイデンティティを蘇らせるような、自分とは何か、誰なのか。さらには、主イエスご自身のアイデンティティをもですね、ほのめかしているような、そういう箇所ではないかと思います。で、さらにはですね、主イエスがそういうアイデンティティを蘇らせる場合にですね、主イエスのお姿はですね、非常に、まあ、静まったというかですね、落ち着いたと言いましょうか、まあ、周りの人々とは対照的にですね、非常に、まあ、静粛なと言いましょうか。何もこう騒いだところがない。そういう印象を持ちます。で、ご一緒にこの場面を少し、思い浮かべてみたいと思います。これは、まあ、時期的にはですね、イエス様がもうしばらくして十字架にかけられる、そういう、まあ、最後が近い、一コマだと思います。舞台はエルサレムであります。主イエスは、まあ、このオリーブ山、エルサレムの向かい側のですね、イエス様が横お祈りしていた場所、オリーブ山ですが、そこをこう行き来されているわけですね。そして主イエスは、8章の一節に、朝早く、エルサレムの神殿に入ってですね、人々をまずこう教え始められたと、教えておられたと。で、主イエスは当時の律法学者がそうするように、まあ、こうお座りになってですね、周りの人々を教えておられた。で、そこにですね、にわかに、まあ、騒ぎが起こったのであります。で、当時のユダヤの、まあ、世界をですね、牛耳っていた実力者であります、 律法学者とパリサイ派の人々が、その一群がですね、ちょっとこれ生々しいですけど、姦通を犯した女性を引っ張ってきてですね、人々の真ん中に立たせてですね、そしてイエス様に向かって大声でこういうように叫んだわけであります。イエス様に向かってですね、先生、これをどう しましょうかと。人々がこういうふうにイエス様を問いただしたわけですが、エルサレムの神殿っていうのはですね、今はありませんけれども、当時は石造りの、立派な神殿でありまして、人の声というのはですね、この石造りの建物の中でものすごく響くんですね。大声でみんなわーっと言うとですね、相当の響くようであります。騒がしい。律法学者やパリサイ人がですね、声を上げてイエスに詰め寄り、そしてですね、これは、と言ってですね、イエス様どうするんですか。ここにありますように、先生というわけですけどもね、先生、この女は姦通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。これは明らかに追及であります。その声がですね、イエス様の周りでワンワンとこう起こったわけであります。普通であれば、その声に押し押されてですね、圧倒されるというのが普通ではないかと思います。そして、この捕らえられた女性を思い描いてみても、大変ですね、哀れであります。で、この律法学者やファリサイ人の声、この声はですね、一つのこれ、罠なんですね。どう答えても逃げ道がない。と申しますのは、姦通を犯した、人は、石で撃ち殺さなければならない。これは直接にはですね、ちょっとモーセの言葉、申命記には違うように書かれておりますが、多分これは、モーセの掟から復元された、ミッシュナーの中に出てくる言葉だと思います。多分ですね、この女の人は婚約中のこういう罪を犯したんじゃないかと思います。で、罠であると。どう答えても逃げ道がないというのはですね、イエス様がもし、モーセの掟の通りに、しなさいと。罪人に対して、石で打ち殺せということを肯定したならばですね、イエス様がそれまで言ってきたことと随分違うんじゃないか。罪人に対する愛と許しをあれほど説いたイエス様が、ここではそんなにむごいことを言うのか。と、人々は思いまして、たちまちイシュエスの立場、名声が失われるに決まっております。さらにですね、死刑を許すならば、当時は人を殺すというのはですね、絶大な権力を持っていたローマに属する、ローマ帝国に属する、これは権限でありまして、もしそういうことをイエスが肯定すればですね、これは当然 ローマの目にですね、ローマに睨まれると、反逆者と、そういうように、まあ、折り紙をつけられる。で、他方ですね、もし石で打ち殺すことはいけないと、こういうように言いますならば、ユダヤ人にとってモーセの掟というのは金科玉上でありまして、これを破れと言ったらですね、ユダヤ人はやはりイエスを許すわけにはいかない。で、こういうようにですね、どちらに答えても逃げ道がない。で、まあ、そういうニッチもサッチもいかないというか、いわば、答えようのない問いをイエスに突きつけてですね、この律法学者とファリサイ派の人々はイエスに詰め寄ったわけであります。で、イエス様は、まあ、本当にここではなんて言うんでしょうかね、もう本当に修羅場、逃げ道がない、そういうところに立っているわけですが、しかしそのお姿をここで読みますと、主イエスは前に座っていた姿勢からさらにですね、身を低くしてかがみ込み、指でこう何か地面で非常にこう字を書いておられた。終始こう沈黙しておられた。まあ、周りの人々に対してですね、いかにも物静かな、へりくだったですね、静かな姿勢であります。そして貫通の女の人や人々の、まあなんていうかね、前で、まあ、本当に身を低くしてイエス様はずっと沈黙を守られていた。しかしですね、さらに彼らが激しく姿勢でイエスに詰め寄るので、身を多少起こしてですね、多分、まあ、人々をこう、しゃがんだ姿勢から見上げるようにして、こうおっしゃった。あなた方の中で、罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさいと。この一言は、非常に静かな、落ち着いた声であります。まあ、ファリサイ人や律法学者の声とは打って変わってですね、非常に静かな一言であります。対照的です。しかし、この一言が人々の耳を打った、心を打った。この言葉は、モーセの言葉よりもさらに深い洞察に満ちた言葉であります。モーセの掟は、まず石を投げるのはですね、その現場を捉えたですね、その証人がまずこう石を投げるということになっているわけですが、シエスはさらに深くですね、人々の胸に突き刺さるお言葉をおっしゃったわけであります。まずですね、罪を犯したことがない人が真っ先に石を投げるべきだ。その言葉にですね、人々は我が身をというか、自分自身を振り返って取り戻したのではないでしょうか。一体本当に自分はですね、人の 罪を暴いてですね、石を投げつける、そういう資格があるんであろうか。一体自分は罪はないのであろうか。そういうですね、静かな声でありますが、人々の、まあ、アイデンティティ、罪人であるというアイデンティティを呼び覚ました。そういう言葉ではなかったかと思います。人々がこの女の人とですね、さして変わらない、自分も罪人であるという、まあ、アイデンティティと言いましょうかね。自分の身を、まあ、振り返った。それで、ちょっとこれ印象的ですね。年を取った人々から、一人また一人とその場を去っていた。まあ、劇的ですね。で、まあ、すっかり場は静まったわけであります。そして、主イエスはですね、まあ、みんながこう去っていった後ですね、残った真ん中に立っている女の人に向かって、ここでもね、まあ、目を止められさせられることがありますが、みんなはですね、こう見くびってですね、女の人をですね、蔑んでいってるわけですが、シエスは身を起こして、婦人よと言ってるんですね、婦人よ。あの人たちはどこにいるのか、誰もあなたを罪に定めなかったのか。で、女が、主よ誰もと言われるとイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならないとおっしゃったわけです。主イエスはですね、もうみんな去っていったのを見てですね、誰もあなたを罪に定めたかったのか。私もあなたを罪に定めない。もう罪を犯さないようにと。こうおっしゃった。でも、ちょっと考えますとですね、あなた方のうちで罪がない人がまず石を投げつけるべきだとイエス様はおっしゃいました。そこには誰も石を投げつける資格のある人はいない。罪人だ。ところがですね、一人だけ罪に定めることができ、石を投げることができる人がいるんじゃないですか。それは、主イエスご自身です。その罪に人を定めることができる主イエスが、私はあなたを罪に定めない。もうこれから罪を犯さないようにと。こうおっしゃって、その女の人を、まあ、解放したわけですね。で、どうして主イエスはこういうことをおっしゃることができるかと。主イエスはですね、人を罪には定めない。どうして罪に定めないのか。やはり、主イエスの背後にはですね、主イエスの十字架があるのではないでしょうか。罪に定めないのは、主イエスがですね、罪を背負って、罪をあがなわれて、そして罪を許すために、ご生涯を捧げておられる。そこで、あなたを罪に定めないと。おっしゃられる。で、そこまで主イエスは、人間に寄り添い、罪人に寄り添い、罪人の救いのために、いらっしゃる。そういうですね、主イエスの、なんて言うんでしょうか、非常に愛のこもったですね、 深い配慮が聞き取れるのではないでしょうか。まあ、主イエスのですね、アイデンティティっていうのは、ご自分が人々のために罪を背負い十字架にかかる。こういうアイデンティティがおありになったから、この言葉が出たのだと思います。で、最後にですね、私はこう、ずっと長い間聖書を読みながら、まあ、イエス様のアイデンティティってのは何だろうかと、時々考えさせられることがあります。で、イエス様はですね、あまり私はとか自分はとかおっしゃらないんですね。で、多くの場合に、これ不思議な言葉ですが、人の子はとおっしゃるんですね。自分のことを言ってるのに人の子はってよくおっしゃる。なぜ人の子なんでしょうか。まあ、いろんなこれは意味がありますが、で、それほどまでにイエス様は人間に、罪人に寄り添って、ご自分のアイデンティティがですね、まさに本当の人間として人間のために取りなす。これが終わりになったからこそ、まあ不思議なですね、人の子とおっしゃった。そういうアイデンティティをお示しになっていたのではないか。で、私たちは、この主イエスのお姿の中にですね、我々自身のアイデンティティ、イエス様のアイデンティティを思いつつ、教会の生活を歩みたいと思います。お祈りをしましょう。父なる御神様、この朝ともに、この教会の創立を思い、その中心に立たれる主イエスのお姿を思い浮かべることができまして、感謝します。どうぞ私たちの中に、主イエスの生ける姿を刻みつけてください。主イエスがどのように考え、どのように歩まれ、どのように進まれたか、どうぞそのことを思いつつ、日々の信仰の歩みを歩ませてください。本当にあなたにある喜びを心から歌うことができますように、一人一人の信仰をあなたが増してください。深めてください。育ててください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌361番をご一緒に歌いましょう。主にありてぞ我は生くる、我主に主我にありて安し、主にありてぞ我死なばや、主にある死こそは命なれば、いくるうれし死ぬるもよし、主にある我が身の幸は等しい、我主に主は我にありて、雨こそどこよの我が家となれ。アーメン。 お立ちいただきまして、唱詠539番をご一緒に歌いました後、祝祷に預かりましょう。
仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共に、とこしえにあらんことを。アーメン。